今日は2ヶ月ぶりですかね。辻野さんです。こんばんは。
こんばんは。
また声変わった。いつもそれまで話してる声と、こんばんはっていう時にちょっと高くなるんですけど。
癖ですかね。
癖ですかね。もうメディア慣れしてますね。っていうか。
なんかやっても慣れないですね。
辻野さん普通低い声なんですよ、実は。そんなことない？授業してるとき、低い声です。日本全体いろいろ急に陽性者数の数が増えてたりしますけど、大阪に辻野さん住まれていて、こうずっと家にいるわけでは多分ないと思うんですが、街の様子とか電車乗ったりとかいろいろこうどんな風に変わってきてたりしますか？
まだか。その自粛とかね、あのあたりがこう解除されて、緊急事態宣言解除されて自粛も解除された後と比べたら、もうはるかにあのコロナ前に戻ってるかなっていうくらいの人でか、もう普通に人がそれなりの人数がいてるっていうか、もう普通にこう行き交ってるなっていう感じはしますけどね。
でもあのもちろんマスクをして、
そうですね、大半の人はマスクをしてるかな。だから、少しこうマスクあの取ってる人もあの、
外歩いてる時とかね、電車ではほぼ、
だから、
中には忘れてはる人。
大阪なんかはやっぱりもともとそのあんまりマスクする人って本当に少なかったと思うんですけど、あのコロナより以前の時はね。でなんかあの東京とかはあの、私がちょっといてた時とかはあのこうインフルエンザとか風邪の季節になると結構マスクしてる人が多いなっていうか、マスクをするっていう習慣があるのかなっていう感じに思ったけど、大阪はあんまりせえへんなっていう、そういう
比較したことなかった、
話してた時にそういう印象で、あんなにマスクをしていなかった大阪の人間がマスクをしているっていうまあね、それだけもうねっていう。
で日本の場合の花粉症季節にむしろなんか本当にアレルギーの人とかはマスクしてたから、あのインフルエンザよりも花粉症の時とか、
そうね、
ですけど、辻野さんは和菓子が好きですけど、和菓子に変化とかはないですか？売り場とか今まであの毎年なんか和菓子を紹介をしてくれたりしてますけど、最近そういう和菓子の、あの話題がないんですけど、食べてないのか。
いや、和菓子食べてます。いや、やっぱりそのね、あのお店が閉まってた時期とかはね、なかなかもう買えなかったですけど、まあ今はね、お店もまた開いてるので、
今やったらどうなんですか？栗も一種類いっぱいあるもんね。栗蒸し、栗餅、
そうですよね。あの、
きん
とんにしたやつもあるし、蒸し羊羹もあるし、あと、そうやな。いや、今日は、ちょっとよもぎが入った、餅に入った、和菓子を食べたなとか、なんか日系餅食べたなとか、そんなこと。
美味しいよね。
食べてます。
結構食べてるんですね。コロナで自粛してるんかと思った、買いに行くのとか。
やっぱこう電車で行かんでところに行くとかね、なんかそうじゃないところで行けるところに行くみたいな感じですか。
でもあの授業とか、あの辻野さんはいくつかの大学で教えられたりしてるけれど、 関西でどうですか、その電車に乗らないっていうことはオンライン授業が多い。
そうですね、あの比率ではオンライン授業の方が多いので、あの通勤する回数が減ったっていうのありますよね、
うんうん、じゃあ結構毎日オンライン授業の準備とか大変ですね、前期。
そうですね、前期は、まあ、お互いに大変でしたけど
初めてだったし、あの実は辻野さんと私は大学で一緒の授業をあの担当してたり共同でやってたりとか、今もそうなんですけど、結構あの前期大変ですね。あの先週も浩二さんにあのお話をしていただいて、イリノイ大学でも3月から急になんていうかオンライン授業になって、春休み明けから急にオンライン授業になって、で、あの後期というか秋学期、後期じゃない、むしろ向こうは前期になるのかな、秋学期はハイブリッドで、でもまあ多くはオンライン授業みたいなんですけど、どうですか、慣れました、今秋になってだいぶやり方が分かってきたとか、前期とはだいぶ違うとか、どうですか、この3月、4月から、4月、5月から今まで、あの授業とかしてて、やっぱり難しいなとか。
やっぱりその、あの、相手の顔が見えづらいっていうのは、学生のね、っていうのがあるので、そこをこう、やっぱり、どう、オンラインの中で、組み取っていくじゃないけど、なんていうのかな、それぞれの授業でやっぱりあの授業によって受講者数もね、あの受講生学生の数も違うので、それによってやり方を変えるとかね、そんなことをするかなと思うんですけどね。
何人から何人が10人、あそうか、4、5人のもあれば、
うん、多いところ100人、そうそうそう、やっぱりによってやり方をね、変えて、どうやったら、その、学生の、単にその、授業の中の理解っていうことだけじゃなくて、なんかもうちょっとその、なんでしょう、こう。
あの、到達目標とか授業それぞれあって、それは、教材を提供することによって、それをこなしてもらうことによって、資料を読んでもらったり、それに対するリアクションを書いてもらったり、することによって、まあ、ある程度のところまで行くし、こちらもあついてきてるなとか理解できると思うんだけれども、その授業を受けて学生がどう思ってるとか、そういうこととか、その楽しん、変だけど楽しん乗ってるかとか、そういうところは分からないですよね。でも逆に乗ってこない時とか、あの参加しなくなったりとか、あこれ大変そうだなとか、それはこうコロナで授業、課で授業をやっていて、どう
ですか？それは学生がっていうことですか？
学生が、うん。なんか分かりにくいじゃないですか。対面、だって、あ、寝てるなとか、ね、お昼、ご飯の後の授業で、なんか3分の1ぐらいが、ほいってなった時の、あ、じゃあ今日の課題はって言うと、みんなパッと起きるって、電車降りる時までずっと寝てた人が、梅田とか、なんか、梅田やったらターミナルです。まあ、まだあるんだけど、重曹ぐらいの時に、パッと起きて、すごいなと思う、あの感覚みたいなのが、授業にもあるじゃないですか。で、ここでみんなが寝てしまうパターンみたいなとか、見てたらわかるんだけど、教材をアップして、それをしてもらって、課題を出してもらうっていうだけだったら、そのなんかね、どの辺がなんか難しいのとか分かりにくいと思うんですが、難しいだけじゃなくて、こう気持ち的にしんどそうとか、そういうのはどうですか、オンライン授業でやってて、学生のどういう反応が。
まあ、オンライン授業にもね、そのオンデマンドとそういうリアルタイムとかあるんで、リアルタイムの方が、うん、ね、まあ、どちらかといえば、少しそういうのは見えやすくなってくるますけどね。
うん、リアルタイムっていうのは顔が見えるっていう、ズームとかでやってて相手の顔が見える、
うん、
自分の顔だけが見えてたら相手のこと分かりにくいですよね、
うん、そうそう、だから、うん、授業によっては 今そう後期の授業ってそのまあ教員にとっても学生にとっても対面とオンラインが混在してるみたいな状況の中でやってたりするので、
うん、
オンラインリアルタイムでやった時にはその学生はこう声が出しにくいとかね、ま、周りに他のね人がいててとかそういう中でこう声出しがしにくいからチャットにしようかとか、うん、でやり取りをそういう場合はしようかとか、うん、でその書き込んでくれる中であこんなふその書き込む文章とかこう、ねまあ、読んでるとあこんな感じなんやなっていうのがちょっと見えてきたりとかっていうのはあるんでだからこうそれはまあリアルタイムのああいうものビデオ会議システムをまあ使わない場合でも例えば大学のポータルサイトの中のこうグループワークの機能とか使う場合でもチャットでこうやり取りをすることで少しまあ学生の様子っていうのが見えてきたりそれからあとはこう提出してもらうレポート課題とかねああいうところで学生が書き込んでくるじゃないですかああいうところで少し学生のこう考えてる感じてることとかがこう見えてきたりとか、うん、そういうのをこう見ながら次の授業を考えるとか、
うん、
どういうふうにこうやっていくのがいいかなっていうのをこうから対面でやってきいた時よりもよりなんかそこら辺を注意深く
そう、
ね、目を向けるようになったというかなんかそういう気はしますよね、うん、
対面でやってた時も、まあ、授業で例えばリアクションペーパーをその場で書いてもらうとか、毎回やってるから一応その授業に対する反応とかの文章で書いてもらったのを見てるけどもやっぱりこの間のコロナ禍の中での授業って本当学生がどう思ってるとかどう感じてるとかこっちもなんかある意味必死で追いかけてるっていうところありますよね、うん、それが一人の人の変わっていくっていうのもあるしやっぱり100人とか200人の授業で一度にこう見てるとその時の状況が少し見えてきたりとかしますよね。特にその前期の方が今の方が感染者数も多いし感染も拡大していて本当は危機感があるはずなんだけどむしろ前期っていうか4月5月6月の非常事態宣言が出ていたりとか、まあ、自粛がもっと強く求められていた時学生さんもずっとこう家にいたりあるいはアルバイトに行かないといけないとかにしてもなんか本当こう煮詰まってくる感じみたいなのがあったりこう急に授業がオンラインになって課題が急に増えてもうこんなに大変なんですよわかりますかみたいな感じで訴えがあったりとかそれで考えてみたら複数の授業を受けてでたくさんの課題が急に出始めて本当にしんどいなっていう感じはありました